どうも、周平です。
エリバンです。
バルサ FM、第22回ということで、はい、ちょっと間が空いてしまいました。
そうですね、
はい、ちょっとまあなんかいろいろ旅行とかに行ってたりして、
うん、
少し時間が空いてしまって、その間になんと4試合も、
はい
はい、されていました。
はい、
一気にバッと、ね、まあこうゆるりと
バッとゆるりと
振り返っていこうかなと思うんですけど、リーガが第5節、6節、7節ということで、アウェイでグラナダ、ホームでビジャレアル、アウェイでヘタフェ。
はいはい、
で、直近が、チャンピオンズリーググループステージの第2戦、
はい、
インテル、
うん、
ホームですね、ありましたと。まあ、それぞれ振り返ってみましょうか。
はい、
まずはグラナダ戦ですかね。
うん、
負けましたね。普通に。
もう思い出したくないです ね、
ね。これね、本当に何でしょうね。なんかもう、もう普通にただただ負けたっていう。
いやー、もう何の打つ手もなかったみたいな感じがすごい辛いです。
あんまりもう覚えてないし、ちょっとなんかあまりに面白くないというかね、
うん、
見どころの少ない試合だったような気がするので、
勝てなさそうって思ったらやっぱ勝てなかった。
見直してもいないけどね。グラナダ調子いいですよね。
そうなんです。
今日何日？10月5日時点でグラナダ2位ですからね、確かね。すごいよな。で、まあ、グラナダ戦どんな流れだったかっつうとね、ジョルディは怪我してたんですね。
はい。
だからジュニオールがチャンスもらったけど、いきなりミスってね。
そうだった。そうだった。
いきなりね、パスをミスってね。それで、そのまま先制されて、
うん、
ね。
そのまま落ち込んで。
落ち込んで。やっぱりね、ちょっと緊張してたのかな。
そうですね。
ちょっとミスを引きずったプレーみたいなのを、ちょっとその後も続けちゃってたような気がして。う
ん、見続けた感ありましたね、
うん。なかなか難しいリーガ、先発デビュー戦っていう感じな、
うん、
でしたね。
はい、
うん、この試合ラキティッチも先発してたんですけどね。
いやもうなんかちょっとその点であんまり振り返りたくないですね、うん、
ちょっとね、ラキティッチもあまり見せ場なく、
はい、
この間も野口さんだったかな、誰かワウワウで解説、確か野口さんだったと思うんですけどね、やっぱラキティッチのね、こう気持ちを折るような動きをこうオフシーズンでね、
うん、
こうバルサがしちゃったっていうのはちょっとっていうようなコメントをしてましたけど、
本当ですよ。
まあ心が折れてるかどうかわからないですけど、プレーに制裁はないですね、あまりね。そうね。でこの試合メッシが復帰してたから、後半ね、ペレスに変えてメッシとか、ジュニオールに変えてアンスファティっていう形で、うん、まあやったんですけど、まあまあ結局なんかそんなにいい場面もなく、
うん、
ビダルをね入れたんだけど、そのビダルが直後にね、こうまあアクシデント的にではあるけどハンドしてしまって PK を与えて、もうバンジキュースと、
うん、
0-2 で終了と、
はい、まあそんな日もあります
ね。えまさか、まあグラナダのねところでもまあアウェイだったっていうのもあるけど、ここまでね、向こうが好調とはいえ、
グラナダですよとか言って
完封されるとも思わなかったし、見せ場もそんななかったしね。
見せ場なさすぎましたね。
いやーちょっとね、心配になる敗戦でしたね。
はい、
これでアウェイでしばらくもうずっと勝ててないぞっていうところで、まあ続いての第6節、
はい、
ビジャレアルの方行きましょうか。
うん、
これホームだったんですよね。
うん、
ホームでメッシ、スアレス、グリーズマン。
はい、
うん。この MSG が今季初めてスタートからっていうところで行ったみたいで、ここね、最先よく、うん、メッシが、コーナーキックしてって、ね、うまくグリーズマンがね、
はいはいはいはい、
合わせて、上手に合わせて先制と。これでね、よかったですよね。グリーズマンとメッシが、
こう、そうですね、
紅葉っていう、
うん。
これね、なんとなく今までもね、結構、グリーズマンとメッシの関係はどうなんだみたいな、 話がね、あったりもしたから、これはやっぱ、まあ別にそんなにあるこ、あるということもないんでしょうけど、まあ、安心する一幕っていう場面っていう感じでしたね。なんか最近のインタビューで、グリーズマンが、メッシとの関係はどうだって言って、
うん、
ね、あまりメッシとそんな話すことないんだ、みたいな。お互い、そんなに喋るタイプじゃないし、みたいな。マテ茶を一緒に飲んだこともあるけどね、みたいな。と言ってて、ちょっと話題になってましたけど。ね、それで、その後、メッシが別の試合の、インテリ戦の後かなんかのインタビューで、グリーズマンとの関係って聞かれてて、いや、別に何も問題はないよ、みたいな、コメントをしてましたけど。
うん、
まあね、ちょっと、ね、グリーズマンの入り方とかね、メッシの、去年、昨シーズンのグリーズマンの移籍に関しての、回答っぷりとかっていうのでね、まあ、周りもちょっとそこら辺気にしていたが、まあ別に、本人同士別に大親友っていうわけではもちろんないでしょうけど。
まあちょっとスアレスと仲良すぎるから、うん、それと比べちゃうとね、まあ普通にビジネスパートナーって感じなんですか、ね、
まあ、まあまだ入ったばっかりだしね。別にお互いそんなにめちゃくちゃ癖のある、ね、感じでもないだろうし。
うん。
うん、まあ問題ないんでしょうと。めちゃくちゃ脱線しちゃったけど、まあ、幸先よく、ビジャレアル戦は先制したんですよね。
はい。
先制して、その後もうね、15分に、アルトゥールがね、
そうなんですよ。そうなんですよ。
バシッと、
かっこよかったな。
ドレ玉でね、
うん、
いやー、今季のアルトゥールはすごいですね。
キレッキレです。
うん。このミドルシュートがね、あるってなると、いいですよね。
そうですね、うん、ミドルもあるって思わせられるっていう、
ね、やっぱりそんなにね、まあ、イニエスタがいた時もそうだしブスケツもそうだけどそんなにミドルを打ついっぱい打つっていうタイプでもないかなという気がした、まあ、コーチーニョは、うん、まあ、ミドル打ってたけど、まあ、ちょっと読まれてたっていうのもあるし、まあ、あとラキティッチかなミドル打つと
する
と
ね、
うん、まあ、今季はねあんまり出てないしっていうところで、アルトゥールがこういうのを打てるってなるとね、
うん、
いいですね。
幅が広がりますよ、
うん。なんだけど、この試合前半ね、途中メッシがまた、ま、なんか足を痛めて、ね、内ももない転筋なのかな。このね、と結局前半で交代っていう、
うん。
ね、なんかこの時のね、このピッチサイドで、メディカルスタッフに、こう、マッサージとかしてるときの、なんかメッシが喋ってる言葉みたいなのを、こうスペインメディアが、こう捉えたところ、なんか、怪我はできないんだ、みたいな。怪我はダメなんだ、みたいなことを2回ぐらい言ってたっていうので、ね、今季もこれで、まあ、結果的に、ね、もう3回目だから、でもね、やっぱりメッシも、自分がいないことでね、チーム作りが進まないというのも、自覚もあるだろうし、うん、ね、キャプテンとしてのあれもあるだろうしね。
そうですよね。
うん、結局これでね、やっぱ少し休むことにはなったんだけど、うん、この試合としては、あ、そう、相手ビジャレアルでしたもんね。
そうですね。
ビジャレアルでね、カソルラにね、左足ミドル。
うん、
終了間際に叩き込まれましたね。
はい。
まあ、カソルラといえばね、我々の中では、似てる人の、バイキング西村似てるっていうので、我々の中で話題という。今回もね、
わー、西村やられた、
うん、活躍してくれて嬉しい限りですね。ベテランが、ねえ、やっぱり、いい活躍してますよね。多分この試合マンオブザマッチだったんじゃないかな。
うん、すごいですね。
うん。シャービか誰かがカソルラに何かこう特別なこう能力があるっていう言わしめたカソルラが。うん。ね、センスありますね、この選手は。
うん、そうですね。
すごいな。で、うん。この後、そうね。まあ試合としては 2-1 のまま終わったんですけど、この試合は、あとハイライトとしては、あれか。そう。 スアレスに代わってアンスファティっていう交代があったんですよね。ここで。こう、どうも調子の上がりきらないスアレスっていうので、こう批判がね、高まっていたりするところで、だけどチームとしてはやっぱりメッシ・スアレスはね、アンタッチャブルだろうなっていうところで、どういう交代するんだろうっていうところで、バルベルでやりましたね。
思い切りましたね。
スアレスに書いたアンスファティって、下手したら半分ぐらいなんじゃないのかな、年齢。ねえ。で、ファティが出てきて、期待通りというか、点こそその後入らなかったけど、すぐにね、こう、チャンスを作るところは、やっぱり何か持ってるんだろうなっていう、
そうですね。
感じですよね。
いいですよね。
試合はこのまま終わったけど、ファティはね、この後、なんだ？アンダー17に行くか、アンダー21に行くかみたいな感じで、いろんな議論があるみたいで、アンダー17のね、ワールドカップが、なんだ？ 11 月ぐらいにあるのかな？
へぇー、
そう。そうするとでも3、4週間ファティを持っていかれちゃうから、
あら、そっか。
バルサ的には痛いと。
なるほど。
で、そこでどうするかっていうと、なんかファティはもうバルサのトップチームでやってるんだから、アンダー21だか22？ そっちに呼べばいいんじゃないかみたいな話になっていますと。の感じらしいですね。すると、あれ？スペインって来年オリンピック来るのかな？
そうなんですか？
来るんだよね、きっと。そしたらファティが日本来るかもしれないですね。
ああ、来ますよ。来るんじゃない？
ねえ。とかっていうの
があって超見たいですね。
ま
あ、オリンピックのね、抽選全部外れましたけど。
まあ、外れましたね。とにかく全然当たんなかったから、
ね。最悪でしたね、ほんと、当たる人には当たるらしいですけど
ね。まあ、ね。脱線しちゃったけど、まあ、ファティにはそんな話があってそうですね。っていうところですね。なんだが、この後ファティ、怪我しちゃうんですよね。なんかちょっと太ももの違和感っていう形で、次の試合は、多分ヘタフェ戦が次になるんだと思うんですけど、ヘタフェ戦には確か招集されなかったんだよな。で、第7節、じゃあヘタフェ戦の話をしていきましょうかっていうところなんですけど、そう、メッシが怪我しちゃってね、パティも怪我しましたってなって、まあじゃあそうなったら、まあスアレス、グリーズマン、デンベレっていう3トップで行くのかなと思いきや、デンベレが現地入りしてから怪我するっていう。
ああ、またもう。
またかデンベレと。
うん、
ねえ、大事な時にいないっていうね、デンベレの
運
のなさなのか何なのか。グリーズマン曰くデンベレはすごくまた怪我したことに自分に腹を立てているみたいなことをね言ってたみたいですけど、まあデンベレ出たら出たで結構見せるは見せるんですよね。だから期待しちゃうんだけど、
ちょっとなんか安定感がね難しいですね。
まあもうちょっとね、まあデンベレも言って若いからねっていうところで、ヘタフェ戦の話になっていくんですが、この試合は結局、ペレス、スアレス、グリーズマンっていう3トップで行ったんですよね。ペレスね、やっぱペレス、点そんな取ってないけど、やっぱペレスいるとき、幅が出ていい、ボトルには動きもできるし、いいなっていうので、まあ、期待したスタートでしたね。で、ヘタフェは、まあ、リーガではまあ珍しいというか、カウンター型のね、守ってカウンターっていうところですね。で、もうそのね、ハイプレスで結構バルサは苦しみましたと。これまた勝てないんじゃねえか、みたいなね。もうずっとアウェーで勝ってなくて、今日も難しいんじゃないかっていう時にね。
そうですね。
いつだってこういう時にバルサを救ってくれるのは手足提言ですよね。
神。
ねえ、手足提言
は。手足神。
この試合もね、1対1止めたりしてたんだけど、なんとね、アシストも決めましたね。手足提言ね。こう、 ちょっと前に出て、こう、裏に出されたボールを、ディフェンスラインの裏に出されたボールを拾って、そのままね、左足で、こう、ハイプレスに来てたヘタフェの頭越しに、ね、はい、キーパーとの間に、ちょうどボールが狙ったかどうか、わからないけど、そこにいて、キラー・スアレスが。
いや
ねえ、もうあとは、ループシュート。
うん、
もうこういう風になったら、スアレスさんもほぼ決めますよね。
ちょっとね、さすがですね、やっぱ。
シュート精度はすごい、ね、本当に。これで、1-0、前半 1-0 になって、ずいぶんね、楽になった感じはありましたね。手足提言がね、このプレーについて、なんか笑いながら答えてましたよね、なんか。ちょっと、スアレスが見えたから蹴ったんだけどって言って、まあ、正直に言うと、きちっと見えてたわけじゃないんだけどね、みたいな。まあ、あとはスアレスがうまいことやってくれたよ、みたいな
感じでした、ね。いやー、本当かな、神様、すごいよ。すごいよ
ね、本当に手足提言はね。この試合、ね、これでだいぶ楽になったかなと思って、48分にね、また後半始まってすぐ、ちょっとペレスがね、ミドルシュートを打って、キーパーが弾いたところをジュニオールが押し込んで 2-0 っていう感じで。
そうですね。
随分楽になりましたね、これね。ジュニオール、この試合もね、前半バッタバタしてたんですよね。大丈夫かなっていう感じがあったんですけど、このゴールでだいぶプレーも落ち着いて、
はい、
うん、よかったですね。うん、で、いや、ようやく、あ、違うか。この試合は最後にあれですね。ラングレが退場しちゃったんだ。
うん、
ね、
うん。
2枚目のイエローカードで退場処分にっていうことで。まあ、試合はそのまま終わったんですけど、ここでラングレがね、次節セビージャ戦にいないっていうのはちょっと痛いですね。
いやー、そうですね。ムティティ戻ってくるのかな。
またですかね。ムティティはちょっと無理でしょうね。ムティティはしばらくかかるっていうからトディボなんでしょうけどね。うん、ラングレもね、ラングレとピケはね、今シーズン安定してますよね。
うん、
ラングレは本当にね、よくやってるなっていう感じですよね。この二人、守備陣、まあ失点多いけど、センターバック二人と、ね、
うん、
手足提言は本当に頼りになるなっていうところで、うん、ちょっと次の次節どうなるかっていうところが、まあ結構ね、ようやくアウェーで勝ったけど、少し不安は残るっていうところかな。うん。まあでも何にせよね、もう半年もないかな。そんぐらい結構アウェーで勝利がなかったっていうところで勝てたのは大きいですね。
うん、
チャンピオンズリーグの前にね。
そうですね。
よかった。そして、ようやく直近の試合まで来ましたね。
うん、ちょっと長かったですね。
チャンピオンズリーグ、グループステージ第2節というところで、インテル戦。インテル戦も結構、結果から言うと、2対1と。
はい。
いうところで勝ちましたと。
いや、よかった。
うん。いや、苦しみましたね、これもね。
うん、
インテルは今、ね、全然守備陣がゴディンが入ってね、監督がコンテっていうこともあるんでしょうけど、かなり堅守で、セリエ A で首位を走ってるチームが来てね。
はい。
いや、コンテが監督っていうところでね、あんまりめんどくさい試合になりそうだなっていう気はしたんで、ですけど、まあもう試合始まってすぐっすよね。
うん、
ラウタロ君にね。
ああ、
うん。ちょっとピケが前に出たところがボコボコっとなって、ラウタロのところに行ってね、ラングレーはカバーに入ったけど、もうあっという間でしたね。うん、もう前半2分いかないぐらいだったんじゃないのかな。うん、速攻で決められて。
奇襲をかけられました
よ。ね、本当奇襲ですね、あれはね。まあ、シュートもうまかったな、ラウタロ・マルティネスは。うん、ね、ラウタロと彼、アレクシス・サンチェス、
うん。
これはね、うまくやられたなっていう感じでしたよね。本当にもう1点取った後のインテルはもう完全にカウンター狙いでね、もうポンポンとダイレクトでうまくプレスをかわして、ね、
うん、
前線に ボールを渡してっていうので、ちょ前半ね、よく1点でしのいだなっていう。
そうですね、本当ね、攻められまくってましたから。
これは危なかった。3点ぐらい取られててもおかしくないんじゃないかぐらいの感じだったけど、まあ1点でね、なんとか。
なんとか。
本当になんとか粘りましたっていうところで。後半入ってもね、なかなか調子が上がんなくて、どうなるのかなって思ったところで、バルベルデが動きますと。
うん。
ね。あれ、この試合って、あれ、メッシは先発だったんでしたっけ？あ、先発でしたね。
そうですね。
うん、
先発か。いました。ただ、後半の方が明らかに輝いていた、うん。
そう、そこのね、輝くきっかけになったのが、バルベルデによる、ブスケツ下げてのビダル投入っていう、驚きの一手。
ま
さかの。うん。驚きの一手が入りましたと。で、それで随分動きが良くなって、もうビダルのアシスト、ビダルがね、センタリングを上げたところで、スアレスのね、スーパーゴラッソが。あのボレーはね、さすがでしたね。
うーん。
本当に、もうなんかこの試合やべえなっていうところに、一気に火をつけるというか。
救世主現る、みたいな。
これはね、すごかったな。
さすがだなって思いましたね。
いや、さすが本当に、これがセンターフォワードっていう、いろんな批判をね、黙らせる一撃っていうのを決めて。
そうですね。
で、その後デンベレとか、その後か前か忘れちゃったけど、デンベレ入ってきて、押し込む動きを見せて、最終的にメッシのドリブルの突進から、スアレスへのパスで、
はい
はい、スアレスの素晴らしいトラップ。
はい。
で、ゴディンをかわしてね、
あ、
決めて 2-1 で勝利と。
うん、
これはね、素晴らしい勝利でしたね。
うん、
正直前半の敵からしたら、ね、もうあ、やばいかも、みたいな。
負けんじゃねみたいな、うん、気持ちに正直。
ちょっとなってたところ、いや、本当にいい勝利でしたね、これはね。
メッシもね、本当に復調して、
うん、
後半やばかったですよね。
そうですね。
ドリブルがとにかく、かっこよかったな。
デンベレも入ってきてね、まあ、結構ドリブルして、まあ結構やっぱ見せるは見せるんだけど、デンベレ、なんでしょうね、こうパスにあんまり意図を感じないパスが。
ちょっと不思議ちゃんですね。
ちょっと見られるところがね。
難しいですね、彼の扱いは。本当に。
あとこう、ね、スアレスが2点目決めた後に、こうスアレスがボールパフォーマンスしたところにデンベレが立ってて、そこにメッシも来てね。こうメッシとスアレスがデンベレにひざまずいてるみたいな。
写真面白かったです、
ね。写真はね、ちょっと受けましたね。ちょっと載せとこうと思いますけど。ねえ、そんなか、まあそんなことなのとにかく勝ったことがね。
いや、よかった。本当に。
本当に素晴らしかった。
しかも、ね、センターフォワードが決めるっていう。
じゃあね、この試合結構クレンの間では結構、うんって思うところもあるようで、何かっつうと、こう、ある意味最適解なのか、これが、みたいな、フォーメーション的な話でね。
なるほど。
我らがブスケツ。
はい。
ねえ、こういうバルササッカーの象徴みたいな人を変えて、ビダルを入れて、アルトゥール・デヨングのダブルボランチにしたら一気に流動性が増したっていうね。これをどう捉えるかっていうとこですよね。今までビダルはね、あんまり、こう、出場機会もなかったけど、
うん、
今後どうなるのかっていう感じですよね。
そうですね。
うん、もう冬に、それこそインテルに行くんじゃないかっていう話があったけど、ね。
いやー、どうなんだろうね、もうちょっと、今の感じだと売れないですよね。
まあ、
いてほしい。
ここにね、回を見出したバルベルデがさすがといえばさすがなのかもしれないが、これが回なのかっていうところは、ね、こう難しいですね。結構バルセロナのサッカーっていうのはね、現代サッカーへのアンチテーゼじゃないですけどね。アスリート化しているサッカーへの、みたいな、ところもあるから、ね、高みを、ね、 目指すじゃないですけど、この辺はね、今後どうなっていくかっていうのも、ちょっと気になりますね。
そうですね。
うん、まあ、とにかくね、まあ、勝ったら勝ったからね。いや、よかったですよ、これ。
はい。
負けてたらね、白組さんみたいにクライシスになってますから。
はい、
よかった、よかった。
そうですね。
っていうとこですかね。いろんな試合があった。本当に、やっぱ現代サッカー、最近のサッカーのね、過密日程っていうのは我々にも重くのしかかってますよ。
本当に、本当に、あの試合なんだったっけってなっちゃいますよね。
忙しくて、忙しくてね。我々もこれが専業になれればいいんですけどね。
そうですよ。
働きながらっていうのは厳しいですね。ちょっと話がそれましたが、あとなんかトピックとしては、あれかな。まあ、僕が気になるなって思ったのは、最近手足提言がね、ドイツ代表周りで結構議論があってて、まあ本人のインタビューへの回答っていうところもあったりもするんだけど、ね、どんなにいいプレーしてても代表は正キーパーはノイア
ー
なんだみたいな。ね、で別にそんなに悪意があって言ったわけじゃないと思うんですけど、これが、ね、どうもなんか、バイエルンの偉い人を激怒させたとか、
そっちのね、
そういうのもあったりして、まあちょっと騒がしくなってはいたんだけど、なんかね、ついに指揮官レーブが、次ね、ドイツ代表で手足提言を、まあ、先発で使うよみたいなことを、まあただ、アルゼンチン戦なのかな、次の。で、手足提言が、ドイツ代表のゴールキーパーとして、まあ、プレーするよっていうところですかね。まあ、テア様的にはね、ここで、まあ、見せてやろうっていう感じなんでしょうけど。
そうですね。
まあ、何にせよ、ドイツ代表、キーパー豊富すぎるだろうみたいな、
ね。もう選び放題、ね、羨ましい。
なので、僕頑張ってほしいですね。本当に、神がかってますからね、もう手足
で。本当ですよ、何度救われたことか。
どこかな。さあ、そして、もう、あと2日後くらいに迫った、第、何節になるのか、7節か8節になるのかな。次は、ホームでセビージャスね。
はい。
まあ、ホームだから、まあ、大丈夫だろうと思いますが、まあ、大丈夫かわかんないけど、セビージャはメッシのお得意様だそうで。
そうなんですよ。
セビージャ相手に合計36ゴールしてるんですって。ねえ、すごいよね。1試合平均1ゴール以上上げてるっていうことで。まあ、ぜひ、今シーズンまだね、メッシ、点取ってないから。
そうなんです
ね。130日ぐらい、これで点取ってないことになるらしいですね。珍しい。なんか前回、そういうぐらい点取れなかった時は、まあ、その時も怪我かなんかだったんだけど、取った時は、なんかハットトリックしたって僕なんかで見たような気がします、
ね。お、いいですね。
ちょっとそれをね、再現してほしいですね。
ね。
フォーメーションにも、ここは、ちょっとどういう3トップでいくのか。ここに来てね、ファティも復帰してきたみたいな情報も見たし、デンベレもね、復帰したし、メッシも来てるし、中盤の形をどうするかとかね。ジョルディも練習に参加してきたっていう話なので、さあ、ここに来てどういう人選をするかっていうのは、ね、要注目ですね。日本時間だと月曜の朝4時ですが、はい、まあ、これもまた厳しいけど。
眠いけど頑張ります。
頑張っていきましょうか。はい。まあ、じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。まあ、次、また、セビージャ戦の後になるのかな、来週はミッドウィーク開催はないから、少しゆっくりできるのかしら。はい。では、またセビージャ戦の後でお会いしましょう。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。